2025年5月23日金曜日、時刻は午前8時34分を過ぎたところです。さて、最終講義、前回に続いてお話はこうつながっていきます。この突然の身体症状や副作用の出現は患者を驚かせますが、急性期が収まりつつある頃にあらかじめ告げておくと、患者はこれを肯定的な意味で捉えられます。特に女性の無月経は本人も驚き、周囲も心配します。しかし、この時期の無月経は必要な検査はした上で、妊娠ということだって絶対にありえないとは言えませんから、生命という立場に立ってみれば、個体の回復の方が緊張性が高いから、子孫を残すことは一時後回しにしようということであろうかと思います。一般にストレス状況では無月経が起こるのですから、急性期の人に普通に月経があるのはそのことの方が不思議です。急性期には身体は見て見ぬふりをしているのかもしれません。回復の初期はやっと身体が応援に駆けつけた感じがします。これを私は臨界期、臨界点とかの臨界期と命名しました。何かが根本的に変わって回復がベースになるからです。統合失調症には緊張型、墓型、妄想型というあがたの区別があります。墓型、ウリが割れる、墓、墓型、妄想型という区別があります。これは絵画でもある程度違いがありますが、それは別として、臨界期の現れ方も緊張型は集中的で激しく強く短く、妄想型は長い時間がかかり、墓型、ウリが割れる墓型には他と比べて前後の落差がはっきりしない傾向があります。このパターンは後に次のように整理しました。図5、図が5が用意されておりまして、ある順序を追ってある症状がバトンタッチするような形が一番自然なようです。同時多発型は劇的な改善を見ることもあり、そうでないこともあります。散発的に起こると、せっかくの臨界期が実らない可能性があります。この臨界期は新鮮な患者にしか見られないという見解がその後流布しましたが、決してそうではありません。当時の私の患者は発病後7、8年の人が多かったのです。ただその後、病棟の開放度が進むにつれて、患者が昼はいないことが多く、またさまざまな刺激や事件があって、こういう平凡な現象はその影に隠れて見えにくくなっているかもしれません。また発病後20年30年と入院したままの方は、散発的な身体症状が見られるものの、全体として一つの臨界期という時期を形作ることは稀なようです。あるいは発病後それだけの時間が経つと、臨界期のいろいろな現象を発動するだけの生命の弾み、弾力、 余力がなくなるのかもしれません。あるいはまた、せっかく臨界期を何度も通過しようとしているのに、医者の目に留められず、目に留まっても個々の身体症状に対して対処療法をしただけで済まされて、せっかくの機会を逃してきたのかもしれません。もしそうならば、もったいないだけでは済まされないことです。とここまでにしましょうかね。ここのところ、最後のところの、やはりなかなか中井先生のようにこう微妙なところを見て取れる精神科医の先生ってやっぱそう多くないということじゃないでしょうかね。それは、まあ、だから中井先生と中井久夫という方がこの世のにね残っているは名前が轟いてるわけですけれども、いやー、体とこの本当に精神のこの関係性、だから体に現れるっていうことはまだまだ大丈夫だっていうことですよね。だからこう目に見えるこう激しいことに目がとらわれがちだけれども、これそれは何か良い方向に向かう、まあ、まあ、混沌期というか新旧交代というか、なんかカオスであるんだけれども、そこを通過、新旧交代の時にね、やっぱり そこを通過しないといけないというのがあります。時代もそうですけど、いや、改めて学びの多い中井先生だなと思いますね。といったところで、時刻が8時41分になったところです。以上です。